お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。この復活の朝、あなたが復活をされて私たちに永遠を作ってくださいましたこと、心から感謝をいたします。私たちの地上の生涯においても、あなたの復活によって私たちに希望を与え、力を与え、また神様、絶望ではなく失望ではなく私たちに希望を与えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。聖霊様よ、どうぞ今日この時、あなたが御言葉を通して私たちに語り入れてくださることを祈ります。主よ、どうぞ私たちを御言葉によってまた生かしてくださるように、立ち上がらせてくださるように、癒してくださいますようにお祈りをいたします。我らの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。復活日の礼拝をこうやって捧げることができますことを感謝をしています。イースターを本当に皆様と一緒に過ごすことができる幸いを感謝をしています。またこの礼拝に来ることができました、私たちの幸いを覚えますが、本当に病のうちや弱さのうちにあってこの場所に来ることのできない兄弟姉妹方も覚えます。主の幸いと祝福と癒しとが兄弟姉妹方の上にありますように、慰めをここにおられる兄弟姉妹皆と共に祈っています。今日の説教は復活の慰めという題の下で、なぜ泣いているのですかと問われる御使いの言葉と、そして私たちの主イエス様の言葉をこの聖書の箇所から聞きたいと思っています。私たちは十字架だけを信じるものではありません毎日十字架を覚えます。毎日私たちの罪のために十字架に身代わりにかかった主イエスを覚えますが、しかしそれだけではありません。私たちは日々復活を信じます。毎日です。今日もイースターだからということだけではなくて、明日も復活日を覚えます。明後日もそうです。復活節だからというのではありません。この季節が過ぎても毎日復活を覚えます。ある高齢の姉妹にイースターおめでとうございますって、もう何年も前ですけどもご挨拶をしたら、あら今日イースターだったってびっくりされて、忘れてたけど私にとっては毎日がイースターだからっておっしゃったのを覚えています。だーありがとうございます、感謝しますって言って挨拶をしましたけども、本当にそうだと思います。今日も主があなたのために復活をなさり、あなたに永遠を約束してくださっています。私たちも復活をします。主よごめんなさい、十字架にかかってくださってありがとうございます。これは毎日ですが、しかしこれだけではないのであります。主はその十字架の死から復活をされて、今私のうちで生きておられると、私は許されていると、立ち上がるのがクリスチャンの歩みであります。私も復活できますと、だから主よ感謝をいたしますと喜びを持って歩むのが私たちの日々の歩みであります。このイエス様がご復活をなされたところを、今日の CS の教会学校の劇を今日見ましたけれども、先生方が劇をなさってました。大変大変大変大変楽しかったです。で素晴らしかったですね。イエス様のご復活を覚えることができました。感謝でした。イエス様が復活されたことを私たちはこうしてイースターにおいても、そして日々覚えて思い出して歩んでいきます。でこのイエス様の復活は私たちの復活の証拠だからでもあります。第一コリントの15章の20節には、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたという聖書の言葉があります。イエス様が死なれ埋葬され、そして黄泉に下られた。しかし復活をして新しい人としての栄光の体を身にまとわれて、 そして人々の前に現れた。その身体は、復活の体は初穂と聖書の中では呼ばれています。畑にまかれて初めて実った実であります。この種をここにまいてうまくいくだろうか、そしたらうまくいった、初穂が出た。それがここで言われている初穂であります。同じようにすれば、また次もその次も皆起き上がっていくというのが、ここで記されている言葉の指している意味であります。イエス様が私たちに復活があることを示してくださいました。このイエス様についていくならば、私たちも同じように、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われる復活を体験していくようになります。キリストが初穂ですから、あなたがついていくならば、この枝分かれの根っこのじゃがいものように、一個、じゃがいもは茎だ、根っこはさつまいもか、でも一つ掘り出したらまた次がつながってくる、また次がつながってくるというようにして、私たちは、イエス様は私たちを引き上げてくださるのであります。私たちはキリストにつながっているので、私たちはよみがえるのであります。復活はアブラハムの子孫が止まることなく収穫され、そしてことごとくよみがえっていく、その私たちはアブラハムの子孫に接ぎ木されたものであることを覚えていたいと思います。イエス様が死に巻かれて復活をされた、この主に連なる私たちも同じ実を結ぶことが分かっています。それは私たちが死んだ後もイエス様と同じように復活をするということであります。新しい体を与えられ、尽きることのない命を身につけて、天国においてもう一度立ち上がることができる。天国において私たちももう一度イエス様のように、マリアと呼ばれたイエス様のように、誰かの名をもう一度呼ぶことが許されているのであります。しかしマリアはこの箇所を読み始めると、すすり泣いていることに私たちは気がつく。イエス様は復活されたことを知らなかったからであります。復活があるのかないのか分からずに、マリアはすすり泣いている。十字架だけを知っているマリアがすすり泣いているところが、この箇所に書かれているのであります。他の女性たちとイエス様のご遺体に油を塗りに行こうとしたら、墓が空だった。慌ててマグダラのマリアが飛び出していって、ペテロとヨハネに告げに行く。他の女性たちも他の弟子たちのところにそのことを伝えに行きます。ペテロとヨハネが走って行って墓を確認すると、やはりご遺体がないことに気がつく。そして他の場所に出ていく。遅れて戻ってきたこのマグダラのマリアは、開いた空の墓を前にして、聖書によれば佇んで泣いていたと書かれています。元の言葉を見れば、立ったまま泣いていたというのであります。女性が悲しくて立ったまま泣く時の姿は、私たちは想像ができるのであります。きっと両手で顔を覆って、下を向いてすすり泣き、涙がその手のひらから、隠してもこぼれてくる。空だった墓をもう一度見ようと、このマリアが涙でかすんだその目のままで、部屋になっているその 墓の中を覗くのであります。そうすると御使いが二人その場所にいた。その天使たちをマリアはきっと墓の番人と思ったのでしょうか。彼らの前に立ちながら、またかがみ込みながら彼女は涙を流すのであります。なぜ泣いているのですかと御使いは問いかけます。なぜ泣いているのか、誰かが私の主のご遺体を盗んでいったからだと。もしかすると十字架だけでなくさらにご遺体までも晒し物にするつもりなのかもしれないと。そんなことは絶対にあってはならないのにと泣くのであります。でも聖書を読みますと、このマリアの泣いているマリアの後ろにイエス様が立っておられることが書かれている。御使いたちは墓の中から墓の入り口を通してマリアを見ながら、同時にマリアの後ろに立っておられる主イエス・キリストを見ているのであります。それで御使いは尋ねるのです。なぜ泣いているのですかと。マリアは誰かが私の主を取っていきましたと、どこに置いたのかわからないと泣くのであります。しかし御使いはそれを聞きながら、私が御使いだったら顔を見合わせることでありましょう。後ろに立っておられるのになぜ泣いているんだろうかと。今マリアは後ろを振り返って主を見たじゃないかと。なぜ泣いているのだろうかと問うのであります。マリアは失ってしまったと思ったから泣いたのであります。なくしてしまったと思ったから泣いたのであります。もう会えないと思ったから、もう見つからないと思ったから泣いたのであります。私からイエス様は取られたし、イエス様からも私のことは取られていると泣いたのであります。しかしなくしたと思っているものはすべて彼女の後ろに立っていたのに、彼女は泣いてしまっていたのであります。御使いは問いかけます。なぜ泣いているのですかと。周りが見えないマリア、後ろ振り返ってもイエス様であることがわからないマリアは、一つのことしか考えられません。それは悲しいことばかりであります。ひどいことばかりであります。つらいつらいつらいとそればかり考えてしまうのであります。主は失われてしまった、奪われてしまった、もう二度とその御声を聞くことができないと泣くのであります。先生との思い出はもうこれで過去しかなくなってしまったと、これからの思い出はもうないのだと、これまでの私に笑ってくださったことはあっても、これからの私に微笑んでくださることはもうないのだと泣くのであります。だったらあの時ああすればよかった、ああしてあげればよかった、いくらでもお手伝いできたのにと、どれだけでもおそばにいてご奉仕して差し上げられたのにと、過去を変えられない過去を持って後悔するのであります。大切な主を失ったマリアはもう過去しかないと思っているマリア、もう将来はないのだと思っているマリアに、イエス様はその後ろに生きて立っておられたのであります。ただマリアはそれが主であることがわからない、もうおしまいだと思っている。しかしながら兄弟姉妹、 復活があるのであります。あなたがもうおしまいだと思っているような事柄についても、主イエス様は生きてもうおしまいではないと、まだこれからだと声をかけてくださるのであります。私たちの死と復活のことだけではなく、この地上の生涯においてもこの復活が当てはまっていきます。私たちは失敗をします。私たちは泣きます。顔を覆って立ったまま泣くのであります。そして私たちはこれでおしまいだと思い、過去を思って、ああすればよかった、こうすればよかったと泣くのであります。しかし主は今生きておられます。あなたのこれからが楽しみなのだと主は生きて語ってくださる。マリアはまたさらに、自分が十字架を止めることができなかったことも泣いたのかもしれないし、自分が墓荒らしを止めることができなかったことも泣いていたのかもしれません。何もできない一人の女としての無力さが彼女を襲っていたのだとも想像ができるのであります。私たちも惨めな自分を鏡で見るときに、これをやめられなかった、これを止められなかった、これを変えられなかったと嘆くことがあります。また壊れていくような世界を見ながらも、これができない、あれができないと嘆くのであります。病の友を見舞いながらも、何もできない自分を知って泣くこともあるのかもしれません。しかしイエス様は、イエス様が失われたのではないこととともに、あなたの力があろうがなかろうが、復活を通してご自分の計画を必ず成就されるおつもりであったことを、この復活の記事から私たちは学び知ることができるのであります。ああしてあげればよかった、こうすればよかった、そうした後悔すらも主は用いて、主はさらにこれからをあなたに備えておられるのであります。悲しみがあまりに先に立ってしまって、解決が目の前にあることに気がつかないことがあります。しかしイエス様は、将来があるのになぜ泣いているのですかとあなたに問いかけてくださる方なのであります。まだこれからなのになぜ泣いているのですかと主は問われるのであります。私の計画はあなたを通してこれから素晴らしい、まだ見ぬものを用意しているのに、目が聞いたことのないもの、目が見たものないもの、耳の聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないものを、私が計画してあなたにこれから用意しているのになぜ泣いているのかと主は問われるのであります。でもイエス様はここの箇所を読みながら、もう一つ思わされることは、でも主は泣くなとはおっしゃっておられないのであります。なぜ泣くのかとだけ主は聞いておられる。あなたが泣くことを私は許さないと主は言われたでしょうか。いいえ、聖書の中にそう書いてない。イエス様はなぜ泣くのかと聞かれたのであります。クリスチャンたる者は泣くことを禁ずると、クリスチャンは泣くことを禁ずると主は言われたのでしょうか。そうでもないのであります。泣くことは不信仰だと主は言われたのでしょうか。主はなぜ泣いているのかと問われただけなのであります。泣けてくるのだろうということは主もご存知です。人は上辺を見るが主は心を見る方でありますから、 マリアの涙がこれからしばらく止まらないことも主はご存知であったはずであります。泣いてもいい、泣けてくるのだろうから。しかしただなぜ泣いているのか、その泣く理由はなぜなのかを私に答えなさいと主は言われるのであります。もし私が死んだことで泣いているのだったら、見よ、私は死んだが私は生きていると、黙示録の言葉の通りに主はマリアに見せてくださっているのであります。私が失われたことで、私が見えなくなったことで泣いているのであれば、見よ、私は世の終わりまであなたと共にいると、もし私があなたにもう語りかけないのではないかと、私は捨てられたのか孤独なのではないかという理由で泣いているのであれば、私はあなたを捨てて孤児にはしないと主は声をかけてくださっているのであります。泣きながら聞くんです、こうした慰めは。私たちは泣きながらこの慰めを聞くのであります。そして主はなぜ泣いているのかと問いかけてくださる。キリストを信じる者よ、あなたの復活は確かなのであります。クリスチャンの復活は確かなのであります。泣く理由はたくさんありますが、しかしその理由はどれも永遠に続く理由ではありません。なぜ泣いているのかと問われて、私たちは主よ、これで私は泣いておりますと、主よ、私を泣かせるのはこれでありますと、主よ、私の涙が止まらないのはあなたはこれのことであることをご存知でしょうと、私たちは理由を挙げることができます。しかしその理由のどれも永遠に続くものではないのであります。誰かが私の主イエスを取っていきましたとマリアは答えます。しかしそれは永遠に続くものではなくて、見よ、すでに主はよみがえっておられると答えが挙げられている。私たちは同じようにしていくつかの理由を答えていきます。主よ、誰かが私の健康を取っていきましたと。しかしその理由も永遠に続くものではないのであります。なぜならあなたも永遠の命を持ってよみがえるからであります。誰かが私の将来を奪っていきましたと、誰かが私の友人を奪っていきましたと、そのような悲しみもいつまでも続くものではないのであります。あなたは言うかもしれません、イエス様が見つからないと。こんなに信仰に揺らぎを覚えたのは私はこれが初めてだと思われるような体験をするような朝を迎えたとしても、しかしそれもいつまでも続くものではないのであります。主はすでにあなたのそばに立っておられ、あなたを思い患っておられる。主があなたのことを心配してくださっているからであります。病があなたを泣かせる日があったとしても、しかしそれもいつまでも続く悲しみではないのであります。迫害があるでしょうか、批判をされるのでしょうか、中傷を受けたのでしょうか、悪口の現場に立ち会ったのでしょうか、拒否をされたのでしょうか、そして孤独を感じたのか、いつまでも続くものではないのであります。障害と呼ばれるものがあなたにあったとしても、老いや衰えがあなたを悲しませたとしても、力を失い、人気を失い、能力を失い、そして何もかも私には残ってないというようなことがあったとしても、しかし主はあなたに、あなたのそばでこう語ってくださるのであります。いつまでも残るものがあるだろうと。いつまでも残るものは信仰と希望と愛であります。目に見えるものがことごとくあなたの手の指の間からこぼれていったとしても、しかしあなたにはなくならないものがある。それはあなたの信仰だ、希望だ、愛だと主は語ってくださっているのであります。 あります。そしてこの希望は失望に終わることがないのであります。私は道を歩いていて、そしてこれ婦人会で言った、婦人会で証しを少ししました。道を歩いていて、主よ、私たちの歩みから私たちの生涯からいろいろなものがこぼれていくことがあると、主、私は主にお話をしていました。これも失うでしょうし、あれも失うと思います。主を失っていくばかりの事柄が私の前に待っているような気がしますと、私は申し上げると、主はいつまでも残るものがあるだろうと声をかけてくださった。それは信仰と希望と愛だと言ってくださったのであります。主は問われるのであります。で、あなたの信仰は何だと私は答えます。私は聖書が誤りなき神の言葉であることを信じておりますと。主イエスよ、私はあなたを信じておりますと。これが私の信仰ですと。それはいつまでも残ると主は声をかけてくださった。あなたの愛は何だと声をかけられて、主よ、私はあなたを愛しておりますし、家族を愛しております、教会を愛しております。完全ではないかもしれないけれども、しかしこの心の内に残るいくつもの愛がありますと申し上げると、それはいつまでも残ると。主との私との会話が少し続くんです、その後。でも主よと私は申し上げました。希望がわからないと。主よ、私には希望がわかりませんと私は申し上げたのであります。その他このことに対するお答えがなくて、2日後私は一人の方を訪問しました。一人の先生です。その先生を訪問して、そして質問をしました。先生、いつまでも残るものは信仰と希望と愛だと聖書に書かれています。でも私は希望だけがわからないと。先生、希望って何ですか、先生の希望って何ですかって問いますと、その先生は、その希望とは天国だと、復活であり天国だと大胆にためらわずにそのままお答えになるんだ。復活は天国だと。この地上の事柄はどんなにいいことをあなたに与えられたとしても、やがて失望へと変わっていくだろうと。しかし私たちに与えられている希望は失望に変わることがない。私たちの希望は天国ですよと、復活ですよと話をしてくださるので、くださったのであります。あなたがいつまでも残ると思っているその苦しみも、いつまでも残るだろうと思っているその困難も、いつまでも残るものではありません。しかし、いつまでも残るものがあなたにあります。それは信仰と天国と、そして愛であります。私たちがどんなに今、皆さんじゃないと思いますよ、皆さん明るい顔しておられますけれどね、もしもう真っ暗で真っ暗でっていうようなところを通っておられるような、兄弟でもなくても姉妹でなくても隣人でなくても敵でも何でもいいです。でもそんな人がいて、でもうこれ先がないよと、誰かに言いたいけど言ってないよと、言えないんだというような方がいたら、イエス様が聞いてくださいます。イエス様に伝えてください。イエス様、あなたの罪を許し、心を許し、そしてあなたに永遠の命を与え、体をよみがえらせてくださり、復活を与え、あなたに天国を与えてくださいます。その天国は新しい天と新しい地です。私はまた新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地とは過ぎ去り、もはや海もないと。そのような素晴らしいことがあなたを待っているのであります。また私は聖なる都、新しいエルサレムが御座を出て天から降りてくるのを見たと。夫のために着飾った花嫁のように整えられた新しいエルサレムがあなたのために用意されているのであります。そして私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共におり、そして人は神の民となると。また神ご自身が彼らと共におられて、神の ご自身があなたと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、苦しみも悲しみも叫びもないと、主はそのような素晴らしい事柄を天国においてあなたに用意しておられるのであります。また御座についておられる方がこういうのを聞いた。見よ、私はすべてを新しくする。今あるものがすべて古くなりますよ。今のあなたの困難がすべて過去のことになりますよ。今の涙がすべて古きことになりますよ。なぜなら神がご自身すべてを新しくするとおっしゃっておられるからであります。またこう言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠であると。あなたの復活は信ずべきであり誠であります。あなたの天国は信ずべきであり誠であります。やがて来るあなたの永遠の喜びは信ずべきであり誠であります。あなたの罪の許しは真実であり信ずべきであり誠であります。あなたの永遠の命も信ずべきであり誠であります。その問題の解決さえ主はあなたに用意しておられて、信ずべきだ、誠であるぞと声をかけてくださるのであります。あなたのその信仰の復興も、信仰が戻ってくるのも、キリストへの愛が戻ってくるのも信ずべきであり誠であります。あなたに与えられる栄光の体、もはや二度と病むこともなく、苦しむこともなく、辛くなることも、しゃがみ込んでしまってうめいてしまうこともなくなる栄光の体と、その永遠の命があなたを待っています。それは信ずべきであり誠であります。罪のない自分の姿を見る日が来ます。全くないのであります。人のことも自分のことも嫌いになっていた事柄もすべていなくなってしまって、あなたに与えられているのは清いイエス・キリストに似せられた素晴らしい主の姿があなたに映し出されている。その美しい自分を見ることができるのであります。それは信ずべきであり誠であります。止まらない涙が、手のひらからこぼれ落ちる涙が、すべて拭われる日が来るのであります。信ずべきであり誠であります。死が消えます。悲しみがなくなります。叫びが止まります。苦しみがいなくなり、信ずべきであり誠なのであります。罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ずべきであります。お祈りをいたします。天のお父様、イースターの朝、信ずべきこと、誠なることを聞かせていただいております。主よ、あなたは私たちに復活の命と、そして永遠への希望を与えてくださいました。感謝をいたします。これで終わりではないと、主がどんな状況の時にも言ってくださる主の希望の声を聞かせてください。なぜ泣いているのか、まだ終わったわけではないのにと、なぜ泣いているのかと、これでおしまいではないのにと、主を日々私たちに聞かせてください。そしてもう一度私たちを立ち上がらせてくださり、もう一度喜ばせてくださり、ああ主よ、もう一度力を与えてください。衰えた手と弱った足と私たちがまっすぐにし、そして主よ、あなたからの受けた翼を持って、わしのごとく翼を買って登ることができるように、イエス様、聖霊様よ、どうぞ私たちのうちに住まわってくださり、主は今生きておられると信仰を宣言させてくださり、私たちをもう一度立ち上がらせてくださるよう心よりお願いをいたします。私たちの主、愛する君イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。アーメン。